アラスカ白い雷第1回。機体がフェアバンクスの空港へ下降し始めたとき、真っ白な表現のあちこちに黒々とした針葉樹林が見えた。近づくにつれて、その一本一本にクリスマスの電球が吊るされているように見えたので、翔子は隣の女に、ライトアップの電球を吊るしているのかしらと尋ねた。ノー、あれは雪よ。アンカレッジから乗ってきて、膝の上に一輪だけ咲いたラッパ随仙の鉢を大事そうに抱えた女が答えた。黄色の花があまりに見事だったので、隣に座るや思わず、なんて綺麗な花と翔子が声をかけたのである。サンキューとにっこりして、それをきっかけに道中話しながら来たが、言われてみればそれは雪が丸く塊になって枝や葉に引っかかっているのだった。なんてバカなことを考えたのだろう。こんなたくさんの木に電球などつけられるはずはないではないか。あれは町で暮らす人々の習慣なのだ。翔子の目に一年間暮らしたニューイングランドの小さな田舎町の冬の様子が思い浮かんだ。庭の木には何百もの豆電球で飾られ、カーテンを吊るさないガラス張りの窓から幸福な家庭の象徴のようなオレンジ色の明かりがふわりとマントを広げたように雪の庭を照らしていたものだった。アラスカはもっと北である。玄関の大自然の中へなんでわざわざこの寒いのに出かけていくのかと翔子は聞かれた。オーロラを見に行くのよと答えると、すごいわねと口では言いながら一種呆れられているのが分かった。寂しいからと続けたかった言葉を飲み込んで元気に笑ってみせ、彼女は旅立ってきたのである。成田からシアトルへ着き、アラスカ航空に乗り換えた。眩しく光る海の反射の中で、整然と直角に交わる道路を緑の木々が豊かに覆っていたシアトルを離陸し、カナダに沿って機体が北上し始めた頃から眼下の光景が一変した。シトカと地図で読んだあたりでは、海際で直線に切れた氷河が見えた。北米大陸にしがみついているように点在する白い島々を地図の上で確かめながら眺めていると、隣席の男が覗き込んでいった。あのあたりではクジラが見られますよ。ハワイからやってくるクジラがね。それでもアンカレッジでは空港は黒い色をしていたのに、1時間内陸に入ったフェアバンクスは一面の氷原。雪が深々と凍っている。細く一本だけ雪の中に土の色をして開いている滑走路へ向けて機体はゆっくりと着陸した。小さな白一色の空港であった。滑走路の上にゆらりと煙のようなものが動いている。細かい氷の粒が霧状になって逃げ水のように道路を走るのである。その光景もニューイングランドの冬に経験した。一面の雪景色の中で翔子はやっと求めていた場所に来たような潤んだ目になった。あまり深く息を吸い込まないでください。肺が凍傷になりますから。空港で出迎えてくれた日本人の青年が言った。井川康介と自己紹介して、現地の大学で生物を勉強していると言った。あちこちで歓声を上げて抱き合っている外国人たちの中で、翔子たちは人数の確認をした後、階段を降り、ターンテーブルから荷物を取って、20歩も歩けばもう出口だった。バスが迎えに来ている。外に出るとさすがに冷たく、目の下の頬がピリピリと痛い。滑らないように気をつけてバッグを押し、黒人のドライバーに預けて、大型バスの高いステップを登った。バスはすぐに深々とした雪の中を走り出した。この極寒の地に機体から眺めた黒々とした針葉樹が葉も落とさずに立っている。不思議だった。 あれは頭皮です。この辺りは永久凍土ですから、頭皮と白樺しか生えません。アラスカの動植物にいかにも詳しそうなイカワが誰かの問いに答えて言った。その夜すぐにオーロラを見た。フェアバンクスは1年に243日オーロラが出るというけれど、夏は明るすぎて見られないのだそうだ。この辺りの人はノーザンライト、北の光とオーロラを呼ぶのだということも飛行機の中で聞いた。駐車のためだろう。ホテルの前庭は雪かきがしてあり、その雪を土手のように周りに積み上げてあった。ブーツのつま先で蹴ると粉のように散るパウダースノーで、その雪を越えるとき踏み固めた場所を外れるとすっぽりともものあたりまで体が沈んだ。将校たちは用心深く積み上げた雪を越え、ホテルの裏のチェナ川に降りた。川は今上を自動車が走れるほど凍っている。ホテルの明かりが届かないところまで降りると、夜は深寒と原始の闇の暗さで、将校たちは時間を見計らって凍った川面でオーロラを待った。帽子とマフラーの間にわずかに目だけ出して空を見上げていると、瞬く間に息のかかる部分だけマフラーがバリバリと凍る。裏に毛皮を張ったコートとブーツの着ぶくれた姿で物音一つしない玄関の戸外で待っていると、やがて頭皮がシルエットになって空と地面を区切っているあたりに白い雲の切れ端のようなものが現れる。あっと息を詰めている間に、それは青みを帯びた若草色の帯状にみるみる発達して大きくなり、片方の地平線からもう一方まで天空にかける大きな橋のように頭上を越えて伸びていく。見上げると細部のひだになった部分が目まぐるしく揺れて踊るように動き、やがてその天の橋自体が渦巻いて形を変え、カーテンのように垂れ下がり、橋がピンク色に染まってあーっと叫んでいる間に夢のように消えてゆくのであった。わずか15分ほどの夜空のショーは、見終わると深いため息が出て、あれを本当に見たのだろうか、幻ではなかったかという思いにとらわれ、もう一度見て確かめずにはいられない気になってくる。けれどその後2時間、オーロラは現れない。将校たちは2時間ごとにホテルの入り口のホールに集まり、オーロラを待った。戸外では防寒用の衣類で顔も体も隠れ、誰が誰かわからないが、ホールで待っている間は顔も見えて、話し合ううちにオーロラツアーの他の人々とも親しくなった。夫婦連れの参加者が5組いた。小柄で積極的に見えるショートカットの妻と、いつも柔和な表情の夫というカップルは深田夫妻であった。小柄な妻が、娘がギリシャ人と結婚してブリュッセルにいましてね、子供が生まれたので世話をしに行って、とうとう2年もあちらでいたんですよ。言葉もできないのに一人で行ってね、と笑いながら言うと、いかにも朴訥な夫が弁解するように言葉を続けた。家内は無鉄砲でね、男は部下を持つと無茶はできないものですよ。うなずく男たちの間で、深田夫人は少しやんちゃな表情で笑っていた。大学の同級生がそのまま夫婦になって年を重ねた感じは綾川夫妻で、髪に白いものが混じりながらも二人とも姿勢のいい、服装も所作も都会的なカップルだった。何日目かの夜、なぜわざわざアラスカへという話になって綾川は言った。私は長年石油会社で働いてきたんですよ。今はもう引退して関係がないんだが、ガソリンには岩酸素化合物を混入しているんですがね、 アメリカでは排気の浄化のため義務付けられているし、日本じゃ億単価を上げるために混入しているんですが、それを使うと世界中でこのフェアバンクスだけに頭痛や吐き気を訴える人が出たんですよ。どうも気になっていましてね、なぜここだけなんだろうと。もちろんオーロラに惹かれてやってきたんですが、何かわかるかもしれないなんて。長年頭の中は石油のことしかなかったもので。それから彼はこの零下何十度もの気候でエンジンが凍ってしまわないよう夜中アイドリングしている車があるから不完全燃焼のせいかな、それに地形的なものもあるでしょうねと言った。建物の外にコンセントがついていて、そこにプラグを差し込んで夜中ずっとエンジンを温めている車が多いのを皆物珍しく見ていたところだったので、ひとしきり話が弾んだ。私たち今流行りの夫婦別姓なんですよと目の大きな妻が自己紹介して、うんうんとうなずいて照れくさそうに笑っているのは桑野庄司と山村かすみだった。二人の間には年齢を超えた初々しさがあって好感が持てた。大学の先輩後輩だという男性二人組はいつも見学の途中スーパーによってはビールやワインを仕入れるのに忙しかった。女性の単独参加者の中でも寺田幸子は東北地方からの参加で、ポツポツと話すその口調がいかにも誠実で信頼できる感じで、翔子はバスの中でよく彼女と並んで座った。一番若い高村恵里子は夫を1年ほど前に亡くしたといい、自由な身なので参加しましたと言ったが、それ以上は話さず、いつもひっそりとグループの後ろからついてくる。